日本近代社会史、社会集団と市場から読み解く。1868から1914。松沢優作。第7章、女工と繊維産業。家から工場へ。本章では農家から供給される労働力に依拠する産業としての繊維産業と、そこでの集団のあり方を取り上げる。図、序、一の見取り図で言えば、左上の農業セクターから、右上の近代工業、金融業セクターに属する繊維産業への労働力の移動についてである。本章で主として取り上げるのは繊維業で、比較のために、綿紡績業の状況にも触れる。いずれも糸を生産する産業で、製糸業は絹糸を、綿紡績業は綿糸を生産する。この二つの産業は、女性の労働者を多数雇用していた点に共通性がある。一方で、製糸業が長野県など地方に立地し、比較的小規模な工場が多かったのに対して、紡績業は大阪など大都市部に建設された大規模工場で営まれた。こうした両者の性格の違いは、そこで働く労働者のあり方にも違いをもたらした。製糸業とは、繭から絹の糸を作る産業である。製糸業の原料となる繭を作るのが養蚕業である。両者を総称して蚕糸業とも言う。養蚕業は、蚕蛾の幼虫、蚕に、桑の葉を与えて育て、蛹にして繭を作らせる作業である。この工程は、餌となる桑の栽培を含めて、農家の副業として行われるのが一般的である。農家は、繭を製糸業者、製糸家に売却する。製糸業者の工場では、繭を煮て、車検。この段階で、繭の中にいる蚕蛾のさなぎは死ぬ。数粒の繭から、繊維の先を取り出し、一本の糸にして、糸巻きに巻き取る、総糸作業が行われる。この作業は、一人の総糸者が、一つの鍋の前に立って行われる。伝統的には、糸巻きは、創始者が自分で動かして糸が取られていた。例えば、明治期でも、座繰り製糸と呼ばれるタイプの製糸業はこれである。一方、複数の糸巻き装置を、動力源、蒸気機関などに連結して動かす場合には、機械製糸と呼ばれる。機械糸と座繰り糸の生産量をそれぞれ示したものが図 7-1 である。1893年頃に機械製糸で作られた糸の生産量が座繰り糸を追い抜き、機械製糸業が急拡大していくことが読み取れよう。生糸は輸出品であり、日本経済にとっては貴重な外貨獲得手段であった。機械製糸業の中心地は、長野県諏訪地域であった。1905年、全国で100人繰り以上の機械製糸工場は185あったが、そのうち108が長野県に所在していた。そこで働く労働者のうち、車結、総糸工程に直接従事する労働者の大半は、女性、工場、ないし女工と呼ばれる、であった。そこでの労働条件が悪かったこと、低賃金、寄宿舎制度など、はよく知られている通りである。ここでは、労働条件そのものよりも、女工を取り巻く社会関係に重点を置いて考察してみたい。まず、女工が製糸工場で働く際の契約書について見てみよう。1894年、 24歳の金井優という女性が、諏訪の有力政治家である片倉組で働くにあたって取り交わした契約書を見ると、まず、契約は、優の父で、戸主である金井幸之助と工場主である片倉健太郎の間に結ばれていることが注目される。幸之助は、同年3月から12月までの製紙工場操業期間中、諏訪では厳冬期には操業を停止していた。娘優を片倉の工場で就業させること、手付金として2円を受け取ること、この期間中は他の製紙工場に就業させないことを約束している。つまり、契約は、働く女工本人の名義で結ばれるのではなく、女工が属する家の代表者である戸主と製紙家の間に結ばれるのである。時期が下ると、戸主は公女の法定代理人という名義で製紙家と契約を結ぶようになり、また本人がこの契約に同意している旨が契約書に記されるようになる。戸主は戸主であることで自動的に契約者になるわけではなく、本人の代理として戸主が契約を結ぶ形式を取るようになるのである。これは新たに制定された民法や民事訴訟法に対応するためであるが、実態的には前に見た契約書とはあまり変わらない。女工の意思を尊重するようになったというよりは、戸主が契約するという実態を個人間同士の契約という法律上の仕組みに合わせた結果であると言えよう。つまり、これらの契約書からは、公女は本人の意思ではなく、家の意思に従って工場に働きに出るということが読み取れる。当初、諏訪の製紙業は近隣の地域から女工を募集していた。それは、家と製紙場の縁故関係、コネに依存していた。例えば、その農家と製紙工場の間に繭の取引関係があるといった関係である。こうした関係では、女性労働者は農家という家から製紙工場主、製紙家の家へと派遣され働く存在であった。それは、相互の家の当主同士は顔の見える関係にあったということでもある。ところが、諏訪の製紙業が盛んになるにつれて、周辺地域からの女工だけでは、労働力が不足するようになってきた。その結果、労働者を諏訪から遠く離れた地域から募集するようになった。そうすると、女工の家と製紙業者の間は、顔の見えない疎遠な関係になってくる。そうした状況を背景に起きたのが、製紙業者同士の女工の奪い合いである。1903年に、農商務省が発行した報告書、職工事情の中には、諏訪の製紙業の労働者の奪い合いの様子が描写されている。例えば、新潟県や長野県北部からやってくる女工が、和田峠を越えて諏訪に来るときに、各工場は、人を沿道に派遣して、すでにある工場と契約を結んでいる女工に対して、自分はその工場の事務員だ、と嘘をついて別の工場に連れてきてしまうとか、女工が下車する駅から諏訪に向かう乗り合い馬車の御車を買収して、その馬車に乗った女工を自分の工場と契約を結んでいるかどうかを問わず、直接自分の工場に連れてこさせてしまうといった行為が行われていたという。こうした女工争奪は、製紙業者にとっては、労働力調達にコストがかかることを意味する。そこで、製紙業者たちは、ある時点で、相互に協定を結んで、女工争奪を抑制しようとした。これが、諏訪の製紙同盟と、その下で作られた、女工登録制度である。 精子同盟の徐行登録制度とは、前年にある精子科の下で5日以上就業した徐行、旧権利徐行、およびその年の新規契約者を、諏訪の精子科たちの団体である精子同盟の事務所に登録し、新権利徐行の場合は最初に登録した工場に権利が発生する。それをその経営の権利徐行として、その年度に他の経営がこれを雇用することを禁止する制度である。精子同盟の原型は、1900年末、諏訪の精子科40名が定則を制定し、前年度、ある工場で就業した者は、翌年度に別の工場が雇ってはならないという協定を結んだことに始まる。1903年には、組織としての精子同盟が成立した。最盛期には、加盟者は140社余り。諏訪の精子業者をほとんど網羅する組織となった。同盟事務所では、高男女生命台帳が作成され、労働者がどこの工場で働いていたかが登録された。もし規則に反し、精子科 A の権利徐行が、他の精子科の工場で働いていることが分かった場合、まず、精子科 A は、その旨を同盟に訴え、同盟は台帳とその徐行の所在を調査する。その上で、登録制度に違反していると判断されれば、原則として、その徐行は、権利を持つ精子科のところへ引き渡される。つまり、徐行には就業先を選択する自由がない。そして、もし引き渡しが不可能である場合には、本人の引き渡しに変えて、移動した先の精子科、つまり別の精子科の権利徐行を引き抜いた精子科から権利を持つ精子科へ違約金が支払われることになっていった。さて、問題は引き渡しが不可能である理由である。徐行本人が引き渡されるのを拒否した結果、引き渡しが不可能となる事例が多発していたのである。例えば、1904年には78名の引き渡し交渉が行われているが、スムーズに本人が引き渡されたのは16名で、その他は徐行の拒否によって示談や解雇となったり、あるいは徐行が逃亡したりしている。そして興味深いのは、徐行の引き渡し拒否の背景には、徐行本人の意思というよりも、徐行の家の意思が存在することが伺われることである。徐行登録制度では、徐行が婚姻や養子縁組によって別の戸籍に移った場合、旧権利は一旦解除される仕組みになっていた。このこと自体が、徐行登録制度が徐行を送り出す家と、徐行を雇う精子科の家の関係を基礎としていたことを示しているが、この仕組みを用いて、徐行の家が形だけの婚姻や養子縁組によって戸籍を移し、就業先を変えようとする例が見られる。このような戸籍の操作は、徐行一人でできるものではないので、徐行の家の意思が関与していることは明らかである。また、精子同盟の事務所が、徐行本人に事情聴取をした際に、母が迎えに来た、母から別の工場に行くのだと言われた、など、家ぐるみとみなされる回答をしている例もある。つまり、徐行の個人的意思というより、家の意思決定に基づいて、徐行が行動しているという例が多い。そして、実際にはこの背後には、徐行の引き抜きを図る別の工場が、より工場権を家に示して、家に徐行の就業先を変えさせる誘いをかけていることが想定される。こうした事態の多発に対応して、精子同盟は、1908年から、権利貸借制度を導入した。権利徐行が別の工場で働き始め、 それを本来の権利を持つ政治家が抑制できない場合、権利を有する政治家が、権利を有しない政治家に権利を貸すことにして、権利がない工場は、その見返りに借権書を差し出すのである。借権書を持った工場は、任意の時点で、相手先の工場の徐行登録一人分を抹消し、自分の工場に徐行の権利を移すことができる。製紙同盟は、製紙家同士の取り決めに過ぎない。そして、製紙家同士の取り決めに過ぎない徐行登録制度では、徐行本人を動かすことはできなかった。徐行は、製紙工場ではなく、家に帰属するから、その家の意思を、製紙家側で左右することはできなかったのである。そこで、製紙家同士は、権利を交換し合うことで、問題を解決するようになった。これが、権利貸借制度出現の理由である。契約書からも明らかなように、徐行が製紙工場で労働に従事するのは、家と経営との合意に基づく。経営者は、経営者であるという立場だけで、徐行に長時間労働を強いることができたわけではないのである。その証拠に、家の意思が変更されれば、徐行は他の経営に移動する。製紙工場側から見れば、家に依存しているとも言えるが、家は制約条件でもある。徐行は、家のために他の経営へ行け、そちらの方が給料がいいから、と言われれば、徐行は、その時点で働いている製紙家を裏切って、別のところへ行ってしまうのである。そういう状況の下で、製紙工場と徐行の関係を安定化させるためには、第一に、製紙家と家の間の関係を円満に保つことが重要になってくる。当初、製紙工場が徐行を募集する範囲は、諏訪周辺、長野県や山梨県に限定されていた。各家との間には縁故関係があり、募集担当者はその地域のことをよく知っていた。その担当者を裏切ることがないように、担当者は、各々の家の主を監視したり、関係を良好に保ったりすることができた。しかし、それが難しくなってきたときに、製紙工場同士で他からの引き抜きをしないという約束を交わす製紙同盟が生まれた。とはいえ、実際には、家は、それぞれ競争にさらされる個別経営であり、経済的な事情やその他の事情で、娘を別の工場で働かせる場合もある。また、製紙家同士も、約束を守るとは限らない。事後的に借権書で処理することもある。そもそも工場側から家に誘いをかけている場合もかなり多い。つまり、製紙同盟という製紙家同士の約束に過ぎない集団ができることはそれほど多くはないのである。相互に競争し合う製紙家同士、家同士が生み出してしまう徐行の争奪と頻繁な徐行の移動を、製紙家相互の約束によって何とか維持しようとしたものが製紙同盟であった。近世の社会集団と近代の製紙同盟を比較すれば、近世の身分的社会集団のような権力によって特権を保障されたものではない点に最大の相違がある。その約束には裏付けがない。製紙同盟に結集する製紙家たちは、常に抜け駆け、他の経営の徐行を引き抜くことの機会を伺っている。こうした絶えざる抜け駆けにさらされている点は、近代の大技の社会集団としての性格と同じである。こうした抜け駆け可能性の大きさに、近世とは異なる近代の社会集団の特徴を見ることができる。綿紡績業、以下紡績業は、 綿花を原料とし、そこから綿糸を製造する産業である。1880年代から急速に成長した日本の紡績業は、大都市近くに立地する工場で、欧米から輸入した機械設備を用いて大規模生産を行う点に特徴があり、衣食産業としての性格が強い。また、原料となる綿花をインド、中国などから輸入することによって拡大した。この点、同じ農業との結びつきが強い製糸業とは性格の異なる産業であった。このことは、紡績業で働く女性労働者にも製糸業とは異なるあり方をもたらした。紡績の工程は、綿の繊維に撚りをかけて巻き取り、糸を作る製紡工程を中心とする。この製紡工程は、機械装置で回転するスピンドルによって撚りをかけることで行われるが、女性労働者は主としてこの製紡工程に従事しており、製紡工程の前にある準備工程やその後の仕上げ工程は男性労働者が担っていた。1883年に営業を開始した大阪紡績は昼夜二交代制を導入し、機械をフルに稼働させることで高利潤を実現し、これをモデルとして大規模紡績会社が相次いで開業した。当初、紡績会社の労働者は、立地している大都市の貧困層や、周辺農村の貧困層から供給された。したがって、労働者は、寄宿舎住まいではなく、工場に通勤していた。しかし、紡績業の発展とともに、それだけでは労働者が不足するようになり、1890年恐慌の頃から、募集人を派遣したり、仲介業者を介したりして、遠隔地から募集するようになった。これに伴い、寄宿舎が建設されるようになったが、寄宿舎に住む女工の数は、1900年前後でも約半数で、その割合は、製糸女工に比べて低い。それだけ通勤女工が多かったのである。通勤女工の占める割合が高いのは、製糸女工と異なり、紡績女工は一度工場で働き始めると、都市に居住したまま帰郷しないことが多かったからである。製糸業では、工場主は繭の取引を通じてもともと農家とのつながりを持っていたから、すでに見たように、女工は家から工場へ働きに出され、家の意志と密着して行動した。ところが、紡績会社にはそのようなつながりがないため、女工が家から切り離されて働く度合いが製糸業に比べて高い。遠隔地からの募集には、募集人や仲介業者の詐欺まがいの行動が見られた。職工事情では、一度紡績工場に市場を送った地域からは、再び市場を紡績工場に出そうという者はいなくなる。そこで、工場の募集員は、まだ紡績工場に働きに行った者がいない地域に行って、様々な甘い言葉で女性を勧誘する、と書かれている。低賃金かつ、過酷な労働条件であったことは、紡績業も、製糸業も変わらない。しかし、製糸女工の場合は、家のために働き、一定の期間を経た後に帰郷して結婚するというライフコースが想定されていたのに対して、紡績女工は、病気以外の理由で帰郷することが稀であった。見知らぬ土地に送り出された女工たちは、家と切り離された過酷な労働条件の下で疲弊し、工場から逃亡しては別の工場で働くことを繰り返すようになる。低賃金、長時間労働ゆえの離職率の高さは、経営者側から見れば常に新たな女工を補充しなければならない状況を生む。高い離職率とそれを補充するための追加的なコストゆえに、紡績会社は賃金を低く抑えるようになる。 すぐに辞めてしまう労働者に高い賃金を払いたくはないというわけである。そうすると労働条件は改善しないので離職率は高いままになってしまうという悪循環が生じる。手っ取り早く助工を補充する方法は他の工場から助工を引き抜くことである。ここでも詐欺的な方法や誘拐がしばしば行われ、大阪には助工の争奪を仕事とする暴力的な集団さえ存在した。紡績業者の連合組織である大日本紡績同業連合会や、その下部組織で関西、西日本の紡績業者からなる中央同盟会は、助工引き抜きを防ぐために、諏訪の製紙同盟のように、ある会社で働く助工は別の会社では雇わない、というルールを作った。しかし、東京から関西に進出した金渕紡績は、1896年にこのルールは不当であるとして他の会社と対立した。この事件からも知られるように、法的な強制力もなく、また諏訪のように一地域に集中して立地するわけでもない紡績会社同士が、このルールを守ることは難しかった。また、自社の助工を送り込み、他の工場の助工を連れ出すという手口も用いられた。当時これを、工場泥棒と呼んだ。ある助工は、工場泥棒が発覚した際の制裁について、職工事情の中で、次のように証言している。どこの会社では給金が良くて、取り扱いが緩やかで食べ物が良いと言うて進めるのじゃ。工場泥棒を密告した者には商用をやると役人から兼ねて言うてある。10銭くらいくれる。工場泥棒は丸裸にして丸々引き抜こうとした工場名が入ると思われる工場泥棒と旗を立て引き回して後将棋に立たせ誰にでも殴らせる。頬を殴り、髪を捕まえて、引きずりなどする。それで放り出すのじゃ。工場泥棒は、自分を送り込んだ工場について、その会社は給料が良い、食事も良いらしい、と言って他の工場の助工を勧誘する。一方、会社側は、工場泥棒を発見したら、賞金、ごく少額である、を与えるとあらかじめ自分の工場の助工に伝えてある。そして、工場泥棒が発覚すると、丸裸にされ、旗を立てて工場中を引き回され、暴行を受けて工場の外に放り出される。過酷な制裁である。家から切り離された紡績助工たちは、家に従属する製紙助工と比べると、家からは自由ではあった。しかし、その分、紡績会社の直接的な抑圧にさらされ、また、相互不信と不安定な雇用に飲み込まれていったのである。